Ohayou gozaimasu. Or is it konnichiwa?
Konnichiwa de shou ka? Ohayou gozaimasu de shou ka?
It's good to be with you this morning.
今朝皆さんと一緒にこの時間を過ごせることを感謝します。
And thank you for the warm welcome.
そして温かく私を迎えてくださってありがとうございます。
And I would like to welcome you here this morning too.
皆さんも来てくださってありがとうございます。
The psalmist said, I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the Lord.
Can you say that again?
I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the Lord.
詩編の記者がですね、主の、家に行けることは素晴らしいという内容のことが書かれているところがあります。
And so I'm glad to be here this morning, and I hope you are too.
今日こうしてこの場に入れることがとても嬉しいです。そして皆さんもそうだと思います。
I feel very honored to be here and to be able to teach the Word of God.
今朝こうしてここで主の御言葉を語れることをとても光栄に思います。
And so I thank your pastor for his invitation.
マサルさんが招いてくださって感謝しています。
And I thank the Lord for Yukuri. So she has the difficult part.
ゆかりにも感謝していますということです。
So anyway, let's have a word of prayer.
はい、お祈りします。
Father, we thank you this morning that we can be here to worship you.
主よ、今朝こうしてここに集まりあなたを礼拝できることを感謝します。
And we pray this morning that you would teach us by your Holy Spirit.
今朝、あなたが聖霊によって私たちに教えてください。
That you would help us to understand the scriptures.
そして、私たちがまたあなたの御言葉を理解できるように助けてください。
They would come alive to us.
そして、御言葉が私たちにとって生きたものとなりますように。
And that you would give us wisdom and understanding.
理解できるように知恵を与えてください。
So now speak to us in Jesus' name.
また、私たちにどうぞ語りかけてください。
Amen.
イエス様の名前としてお祈りします。アメン。
Well, let's turn in our Bibles to Luke's Gospel, chapter 10, and our text will be this morning, verses 38 through 42.
ルカの10章をお開きください。今朝は38節から42節を読みます。
We will read those verses in just a few moments.
この箇所はもうちょっとしてから読みたいと思います。
But let's begin. The Bible teaches us in many places about serving. Jesus said, if you want to be great in God's kingdom, learn to be servant of all.
聖書では多くの箇所で使える、つまり誰かのために働くことについて教えています。イエス様は言われました。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは、皆に仕えるものになりなさい。
Jesus even used this concerning himself. He says, The Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and give his life a ransom for many.
イエス様はご自分のことを例に挙げてこう言われました。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人の贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。
Some people have the gift of serving, and Paul exhorts them to attend to serving.
使える人としての賜物が与えられている人もいて、パウロはそういう人たちによく使えるようにと熱心に勧めています。
These kind of people love to serve, and you'll always find them in the front of the line, ready to serve.
その賜物が与えられている人たちは使えるのが好きでいつでも真っ先に行動する人たちです。
But all of us are called to serve. It is a part of every function of the body of Christ, no matter what special calling God has upon our life.
でもそういう人たちだけではなく、私たちはみんな使えるという働きが与えられています。神様からどんな特別な仕事が与えられているにしても、キリストの体の働きには必要な役割なのです。
Now, I've been a pastor for over 36 years, and I find it very difficult to be still.
私は牧師になって36年になりますが、じっとしていることが苦手です。
I'm not geared for sitting in an office.
オフィスで座って仕事をするのには向いていないのです。
I like moving around, doing something, keeping busy, and it's a good thing for what God has called me to do.
動き回って何かをして忙しくしていることが好きなのです。それはそれでいいと思います。
But it's also my weakness in not being still and knowing that He is God.
でも静かに主と向き合うという点では弱いのかと思います。
See, I like to know God on the move, doing something, keeping busy. That's when I like to know who God is.
私は動いてどこかに行って何かをしながら神様を感じていたいのです。
But one thing I've learned in my ministry is that there's always opportunities to serve.
今まで宣教生活をしてきて活動をしてきた中で学んだことはいつでも使える機会があるということです。
They never go away.
その働きがなくなることはありません。
If you try to take a break, sometimes they will even follow you to your favorite place to get away.
少し休んでも、いつでも、使える機会があり、また私たちが休んでいるところまでも追いかけてくることがあります。
Jesus and his disciples experienced this many times in their ministry among the people.
イエス様と弟子たちも宣教している中で休もうとしているのに休めないということが何度もありました。
One time Jesus and his disciples got into a boat to go on the other side of the Sea of Galilee to take a break from the multitudes, and when they arrived there, the people were waiting for them.
こんなこともありました。イエス様と弟子たちが休もうとしてガリラヤ湖の向こう岸に行こうと船に乗り込みましたが、そこに着くと群衆が待ち受けていました。
What I'm saying, sometimes it's hard to take a break and find quiet time, to spend before the Lord.
私が言いたいことは、休息を取って主の前に静まる時間を見つけることが難しい時があるということです。
To have a quiet time before the Lord is not only beneficial for myself, but it's also for beneficial for the people that I meet.
でもその時間を作ることは私だけではなく、また私が、イエス様を述べ伝える人々にとっても、すべての人のために良いことなのです。
I need my battery, my spiritual battery to be recharged. I need to be empowered again and again by the Holy Spirit.
霊的に充電されて何度も何度も聖霊に満たされ力をいただく必要があります。
Jesus and his disciples had a busy few days of ministry. They had gone all over Israel preaching the gospel.
イエス様と弟子たちは忙しい宣教の日々を過ごしていました。イスラエル中を旅して神の国を述べ伝えていました。
Now let us take a look at our text this morning.
ルカの
Luke chapter 10, verse 38.
ルカの10章の38節を見てください。
Now it came to pass in verse 38, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house.
さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。
Verse 39, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word.
39節、彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。
Verse 40, but Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Bid her therefore that she help me.
40節、ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。
Verse 41, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, you are careful and troubled about many things.
41節、主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。
42. But one thing is needful, and Mary has chosen that good part which shall not be taken away from her.
42節。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
Now in verse 38 it says, Now it came to pass as they went.This is important not to miss.
38節、日本語ではさて彼らが旅を続けているうちとありますが、英語ではそのことが起こりましたと言って起こった出来事を説明しています。これは重要で見逃してはいけません。
In Luke's Gospel chapter 9 verse 51 it says, And it came to pass when the time was come that he should be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem.
ルカ9章51節でも英語では同じ表現が使われていますが、日本語ではこう書かれています。さて天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐに向けられ、
Jesus was heading toward Jerusalem. It is there that he would die on a cross bearing the sin and the shame of the world and on the third day rise again.
ここでイエス様は全世界の罪を背負い十字架にかけられ、3日目によみがえるためにエルサレムに向かうところでした。
Verse 38 continues and says that he entered into a certain village and a certain woman named Martha received him into her house.
38節に、イエスがある村に入られるとマルタという女が喜んで家にお迎えしたとあります。
The village Jesus and his disciple entered into was a little town known as Bethany. It was there that Martha lived in her house. This tells us that Martha was a very industrious person and she was able to own her own home.
イエス様と弟子たちが行ったのはベタニアという小さな町でした。英語では彼女の家にと書かれていて、マルタが働き者で自分の家を所有できる経済力のある人であったことが分かります。
イエス様
はマルタの家に入られました。
What a blessing, what an honor that must have felt like.
なんという祝福でしょう、なんと光栄なことでしょう。
Verse 39 tells us, And she had a sister called Mary. Mary also lived in the house with Martha.
39節、彼女にマリアという妹がいたがとあります。マリアもマルタと一緒にその家に住んでいました。
John's Gospel tells us that Martha and Mary also had a brother named Lazarus who was a leper.
ヨハネの福音書によると、マルタとマリアにはラザロという癩病を患っている弟がいました。
Lazarus once lived in the house too, but when he became a leper, he had to move out according to the law.
ラザロもマリアとマルタと一緒にこの家に住んでいましたが、癩病にかかり法律によって家から出なければなりませんでした。
It is the same Lazarus that Jesus raised from the dead.
このラザロがイエス様が死人の中からよみがえらせてくださったラザロです。
Now in verse 39 it also tells us that Mary was the one who sat at the feet of Jesus and heard his words.
39節にこう書かれています。マリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。
Would you not give anything to sit at the feet of Jesus and to hear his words? I wonder what he was saying.
あなたなら何もかも後回しにしてイエス様の足元に座ってイエス様の話を聞きたいと思いませんか？イエス様は一体何を語っておられたのでしょうか？
You know, we can actually do that every day by reading the Bible and hearing His words.
でも私たちは毎日聖書を読むことによって同じようにイエス様の言葉を聞くことができます。
Now, I don't know about the Japanese Bible, but I know that our English Bibles have Jesus' words in red.
日本語の聖書ではどうか分かりませんが、英語の聖書ではイエス様の語られた言葉が赤い文字で印刷されているものがたくさんあります。
Maybe that's because SKYGene have a hard time recognizing Jesus' words. I don't know.
それは多分外人がイエス様の語った言葉を見分けるのが難しいからかもしれません。
Do you have red letter editions? I don't know. I don't think so.
日本語の聖書ありますか？赤い文字で書かれた。
Okay, well, we need the help. But Mary's full attention was on the words of Jesus. Nothing else seemed to occupy her thoughts. She just wanted to sit there and listen to Jesus' teaching.
マリアはイエス様の言葉を聞くのに一生懸命でした。 何にも邪魔されることなくイエス様の言葉に聞き入っていました。マリアはただそこに座ってイエス様の教えを聞きたかったのです。
Now verse 40, in contrast to Mary, it says, But Martha was encumbered about much serving and came to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her to help me.
40節ではマリアとは対照的なマルタのことが書かれています。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来て言った。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。
マルタは trying to be a good host and trying to do everything just right。
マルタはすべて完璧に整えておもてなしをしようとしていました。
There was food to be prepared, table to set,Guests to attend to, and who wouldn't do what Martha had intended to do? Jesus was in her house.
お客様をお迎えし、食事の用意やテーブルのセッティングをしなければなりませんでした。マルタのように考えない人がいるでしょうか。イエス様が彼女の家におられたのです。
Culturally, it was the only way she thought to honor her guest, and no matter what she did, she probably thought it still won't be good enough.
風習から言ってもそれがお客様をお迎えする態度でどれだけ用意しても足りないぐらいでした。
Her serving and wanting to make it a special occasion became her distraction to what was really important.
彼女は一生懸命に働いてその時間を特別なものにしようとしていたのですが、それが本当に重要なものを邪魔することになってしまいました。
Jesus was there.
イエス様がそこにおられたのです。
It was an opportune time for Martha to listen, to ask questions, to have fellowship, but Martha was distracted with much serving.
イエス様の話を聞いたり、質問をしたり、一緒に時間を過ごすことのできる最高な時でした。でもマルタは準備に気を取られすぎていました。
Verse 41 tells us, And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, you're full of care.And troubled about many things.
41節、主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。
Now you have to know that Jesus loved Martha. John's Gospel tells us that Jesus loved Martha.
でもイエス様はマルタを愛しておられたことを皆さんに知っていてほしいと思います。ヨハネの福音書にイエスはマルタを愛しておられたとあります。
Now to Martha there were so many things to be done. Her mind was filled with worry. She could not figure out how to get it all done. There was so much to do. How am I going to get this all done without help? Lord, help me.
マルタにとってはやるべきことがたくさんあったのです。あれこれ心配していました。どのようにして全部終わらせたらいいのか考えられませんでした。やることがありすぎて大変です。誰かが手伝ってくれないとどうやって全部準備するんですか？神様助けて。
Now Martha coming to Jesus was the right thing to do, but to tell him what to do was another thing.
マルタがイエス様のもとに来たのは正しいことでした。でもイエス様に要求する態度はどうでしょう？
See, there will be many times in our life when we will becomeOverwhelmed with the needs before us and the inadequacy or our inadequacy to meet them.
私たちは人生の中でやるべきことがあるのにそれが適切にできないことで苦しむことがよくあります。
We'll find ourselves distracted and attending to less important things in life. It happens to all of us.
いろんなことに邪魔されてあまり重要でないことに時間を費やしてしまうのです。でもそれは誰にでも起こることです。
The answer to our problem often lies just right in front of us, but we don't see it.
私たちの問題に対する答えはすぐ目の前にあることが多いのです。ただそれが見えていないだけなのです。
Martha was so close to seeing it, but her eyes were on Mary for her answer when Jesus was right in front of her.
マルタの答えはすぐ近くにありました。イエス様がすぐ目の前におられたのに、マルタはマリアにしか目が行っていませんでした。
I think the Lord is so patient with us. He often waits until we have tried everything, thought of everything. He waits until we come to the end of our solutions.
マルタの神様は私たちに対してとても忍耐深いお方です。神様は私たちが考え尽くしてすべて試してみるまで待っておられることがよくあります。私たちがもうこれ以上何もできないという状態になるまで待っていてくださるのです。
He waits until we're ready to listen to him, to receive from him the answer.
主からの答えをいただく用意ができるまで待っていてくださるのです。
The psalmist came to that place in his life when he came to the end of himself and said, Hear my cry, O God. Attend unto my prayer. From the ends of the earth will I cry unto you. When my heart is overwhelmed within me, lead me to the rock that is higher than me.
詩篇の記者はもうこれ以上自分ではどうすることもできないという状態になってこう言いました。詩篇61篇2節。私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたに呼ばわります。どうか私のお呼びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。
That rock is Christ.
この岩はキリストのことです。
Verse 42 says, But one thing is needful. Mary has chosen that good part which shall not be taken away from her.
42節。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
マリアはイエス
様の足元という場所を見つけました。
マリアは found that place of rest, encouragement, strength, and help there in the presence of Jesus, drinking in the words he spoke.
イエス様のすぐそばでイエス様の御言葉を直接聞ける休息と元気と力と助けをもらえる場所でした。
This is that place, that very place that we need to come to.
これこそ私たちが必要としている場所です。
Sitting at the feet of Jesus and listening to his every word.
イエス様の足元に座り、イエス様の言葉を一語一句逃さず聞くのです。
Jesus said in Matthew chapter 11, verses 29 through 30, He says, Come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest to your souls, for my yoke is easy and my burden is light.
イエス様はマタイ11章28節から30節でこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、へりくだっているから、あなた方も私のくびきを負って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。
May we this coming year fix our eyes upon Jesus.And attend to his every word.
これから迎える新しい年、イエス様を見つめ直し、イエス様の言葉を注意深く聞いてみませんか。
Here are several things that you can do this year.
皆さんが個人的にできることを挙げてみたいと思います。
You have a pencil and paper, and you can start writing some of these things down.
紙と鉛筆を用意されている方は書き留められたらいいかと思います。
Now I have to tell you, writing them down is the easiest thing you're going to do.
書き留めることはとても簡単です。
It's doing it is the most difficult.
でもそれを実際に行動に移すことはとても難しいことです。
But we'll start writing them down first, and we'll take care of the rest later.
でも、書くことから始まるので、まずは書き留めてみましょう。
Okay. Number one, set aside every day to spend.Alone with Jesus.
一番目に、毎日イエス様と二人で過ごす時間を作りましょう。
It's a good thing to do to set time aside to spend alone with Jesus every day.
毎日イエス様と時間を過ごすためにその時間を、作ることはとても大切なことです。
Now, I don't know if you are a morning person or you're a night person.
あなたは朝方の方か夜方の方か分かりませんが。
I like to get up early in the morning.
私は朝早く起きるのが好きです。
When I get up early in the morning, everyone is still asleep and I have no distractions.
まだ誰も起きてこないうちに静かな時に誰にも邪魔されずにその時間を過ごすのです。
My mind is fresh.
私の思いも新鮮です。
And so I'm ready to listen.
神様の言葉を聞く用意ができています。
So I like getting up in the early morning because I don't have any distractions around me.
何にも邪魔されることなく朝早くその時間を過ごすのが好きです。
You may not be an early person, you may be a night person.
でももしかしたらあなたは朝方じゃなくて夜方の方かもしれませんね。
Sometimes when I try to read my Bible at night before I go to bed, I get about three verses done and my eyes are already closed.
私は夜聖書を読もうとすると3節ぐらい読むともう目が閉じています。
So,I don't do very good at night.
なので私は夜はその時間を持つのはちょっと難しいです。
Now, my wife is not an early morning person. She's a night person.
でも私の家内は夜型の人間なので。
She can stay sometimes from 10 o'clock at night to 2 or 3 in the morning reading a book.
夜10時から、夜中の2時3時ぐらいまで本を読んでいることもあります。
I'm asleep.
私はもう深い眠りについています。
So, but so sometimes by time she's going to bed, I'm getting up.
時々、私の家内が寝ようとしているときに私が起きるときがあります。
So, but whether you're morning or night person, we need to set time aside to be quiet before Jesus.
朝にしても夜にしても、とにかく一日のうちにイエス様と二人で過ごす時間を作ることが大事です。
Psalm 46 verse 10 says, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth.
詩編46編10節やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ。地の上で崇められる。
It's good to be still before God.
日本語ではやめよとありますが、ここでは英語では静まるという言葉が使われています。
Being still is waiting with anticipation to see what God's going to do.
静まるということは、そこで静まって神様が何をしてくださるか期待して待つということです。
And sometimes we need to be still and watch what God's going to do.
時々私たちは静まって神様が何をしてくださるのかを見る必要があります。
Another verse, Isaiah chapter 40, verses 29 through 31, it says, He gives power to the faint, and to them that have no strength, He increases strength. Even the youth shall faint and be weary.The young men shall utterly fall, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not weary, be weary, and they shall walk and not faint.
イザヤ40章29から31節。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を買って登ることができる走ってもたゆまず歩いても疲れない
The word wait here has a similar idea of being still. It means to wait in expectation.
ここでの待つという言葉があるんですけれどもそれも静まって神様に期待して待つということです
I want to be still to see what he's going to do.
私は静まって神様が何をしてくださるのかを見たいと思います。
I want to wait also to see what he's going to do.
そしてまた神様が何をしてくださるかを期待して待ちたいと思います。
It's important to be still. It's important to wait. And it all has the idea of seeing and expecting what is God going to do.
静まって主を待つ。 ということは本当に主が、良いことをしてくださることを期待して待つということです。
So when I come to my quiet time, I come with expectation to see what God is going to do, how He's going to speak to my life.
本当に主がその静まっているときに何をしてくださるのか、私の人生に何をどう語りかけてくださるのかを聞くことができます。
To see what answer he has for a lot of the problems that keep going over and over in my mind.
私の頭の中で繰り返し、私に、語りかけてくる問題にも主が答えをくださるのです。
Yeah. And so it's a time of being still and to see what God's going to do.
ですから静まって、主の前に静まり、神様の答えを待ちましょう。
Second, number two.We need to pray with thanksgiving when making your request before the Lord.
2番目に神様に願うときには感謝の心で祈りましょう。
Philippians chapter 4 verses 6 and 7, Paul says, Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God.
ピリピ4章6節何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
I want to finish that thought and read the next verse, verse 7. And the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and your minds through Christ Jesus.
6節を、踏まえて次の7節読みます。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
We spend often times praying a lot about many things.
私たちはいろんなことを祈るためにたくさんの時間を費やします。
And sometimes we forget to give thanks.
そして時々私たちは感謝することを忘れてしまいます。
Now, one of America's holidays we just had is called Thanksgiving.
アメリカの祝日に感謝祭、Thanksgiving というのがあります。
It's one day set out of the whole year that we are to set aside to give thanks.
一年のうちでこの日は感謝を捧げるために取られた日です。
We should be giving thanks every day of the year.
でも一日だけじゃなくて毎日神様に感謝したいと思います。
Especially we who call ourselves Christian.
特に私たちクリスチャンはそのようにしたいと思います。
So much to be thankful for.
本当に感謝すべきものがたくさんあります。
The psalmist said it is a good thing to give thanks unto the Lord.
詩編の中にも主に感謝を捧げることは良いことだと書かれています。
And Paul puts it all together when we have prayer and supplication with thanksgiving when we make our request to God.
パウロは私たちが神様に願うときに感謝の心を持ってそれを神様に願うようにと言っています。
Sometimes giving thanks before I receive the answer to my prayer is an expression of my faith in God.
時にはまだ手にしていないもの、見ていないものを神様に感謝することがあります。それは私が本当に神様を信じているということの表れだと思います。
I'm thanking him before the answer comes.
答えが来る前にもうすでに感謝するのです。
1 Timothy chapter 2 verse 1 Paul says, I exhort or encourage therefore that first of all supplication prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men.
第一テモテ二章一節。そこでまずはじめにこのことを勧めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。
Number three, we need to read his word or study his word.
3番目に神の言葉である聖書を読みましょう、学びましょう。
2 Timothy chapter 2 verse 15 says, Study to show yourself approved of God, a worker who needs not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth.
第二テモテ2章15節、あなたは熟練した者、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう努め励みなさい。
Now, I do not know anywhere in the Bible where it just tells us to read the word, but it does tell us to study the word.
聖書の中には、御言葉をただ読むのではなく、よく調べなさいと書かれています。
Reading for most of us is like driving our cars on the freeway.
聖書をただ読むだけだと、高速道路で車を運転しているようなものです。
When we're driving on the freeway and driving so fast, there's many things that we do not see.
あまり早く運転しすぎて何も見えません。
If I stop the car and get out and walk the same path that my car is going, I will see many more things.
でも車から降りて同じ道を歩いてみると、運転しているときには見えないいろんなものが見えてくると思います。
Now we have a little saying in America, and I don't know if it'll translate, but we tell people sometimes you have to stop and smell the flowers.
英語の、表現で、立ち止まって、その花を花の匂いを、嗅いでごらんという表現があります。
わかりますか? In the sense, stop and smell.And when you stop and smell the flowers, you know, if you drive by, you never smell the flowers. But when you stop, nice fragrance.
ただ、車でそばを通るだけでは匂うことはないんですけれども、本当に そこで立ち止まってその花を見て、花を近づけるときにその匂いを嗅ぐことができます。
So when we go from reading to studying, we see more in the Word of God than just reading it.
ですからただ読むだけではなくそれを学ぶことによって多くのものを得ることができます。
Colossians chapter 3 verse 16 says, Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thanksgiving in your hearts to God.
コロサイ3章16節キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。
Number four, think about what his word is saying to you.
四番目に、御言葉があなたに何を語りかけているか考えてみましょう。
1 Timothy chapter 4 verse 15, Paul says, Meditate on these things, immerse yourself in them, so that all may see your progress.
第1テモテ4章15節、これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。
Now the word meditate in my Bible means to take inventory of.Paul not only wanted Timothy to read his letter, but to take into account everything that he said.
これらの務めに心を砕きというところが、英語ではこれらのことをよく考えるとなっています。英語ではメディテイトという言葉が使われていますが、よく考える、思い巡らすという意味があります。パウロはテモテにこの手紙をただ読むだけではなく、自分に言われていることをよく考えてほしかったのです。
So Paul is saying to Timothy, Timothy, don't just read my letter, but think about what I am saying to you.
ですから、パウロはテモテに、私からの手紙をただ読むだけではなく、本当に私が何を言わんとしているかをよく考えてほしいということでした。
It says, immerse yourself into them so that the progress of doing such will appear to everyone.
英語の表現ではその中に浸りなさいという表現があるんですけれども本当にそれをよく考えて思い巡らしてそれが本当に周りの人にも、明らかになるぐらいそれを、よくよく自分のうちに、蓄えなさいということです
When I am growing spiritually, I am encouraging others to grow spiritually.
私が霊的に成長するときに、また私の周りにいる人も励まし、霊的に成長することを助けることができます。
And that's what Paul wants Timothy to do, to grow spiritually, that everyone will see your progress, but they'll also be encouraged by your growth.
パウロはそれをテモテに伝えたかったのです。パウロはテモテに霊的に成長して、そして周りの人の励まし、周りの人を励ましてほしかったのです。
Psalm chapter 1 verses 2 and 3 says, But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night, and he shall be like a tree planted by the rivers of water.That brings forth fruit in his season. His leaves shall also not wither, and whatever he does shall prosper.
詩編一編の二節三節。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。英語では口ずさむのところでまたメディテイト、よく考えるという言葉が使われています。昼も夜もその教えをよく考え思い巡らすということです。
Number five, listen for him to speak to you.
5番目に神様が語りかけておられることを聞きましょう。
In 1 Samuel chapter 3 verses 9 and 10 the young Samuel said to the Lord, he said, Speak, Lord, for your servant is listening.
第一サムエル三章の九節から十節で少年サムエルが主にこう言いました。主よお話しください。しもべは聞いております。
In Matthew's Gospel, chapter 7, verses 24 and 27, it says, Everyone who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, but it did not fall, because it had been founded upon the rock. But everyone who hears these words of mine and does not do them will be likened to a foolish man who built his house upon the sand. And the rain fell, the floods came, and the winds blew and beat against the house, and it fell.And great was the fall of it.
マタイの福音書7章24節から27節。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆。岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。
We'll come back to those verses here in just a moment. Mark's gospel says if any man has ears to hearLet him hear.
また後でこの聖句を読みますけれども、マルコの福音書には聞く耳のあるものは聞きなさいという箇所があります。
I have a little exercise for you this morning.
なんかみんなで運動したいと思います。
And find your ears. Do you have two of them?
耳2つありますか？
Ah, okay.If any man has ears to hear, let him hear.
聞く耳のあるものは聞きなさい。
So, as somebody said, God gave us one mouth and two ears that we might listen twice as much as we speak.
神様が、口は一つで耳は二つ与えてくださったのは、喋るよりも二倍聞きなさいということだという話があります。
That goes for me too.
それは私にも適用されると思います。
Pastors always talk a lot.
牧師はよくしゃべります。
Number six, write down what he is teaching you.
6番目に神様が教えてくださったことを書き留めましょう。
Now, this makes this, I understand this. Writing things down.
教えてくださったことを書き留めるっていうのは理解できると思います。
This is what Moses and the prophets did.
これはモーセや預言者たちがしたことです。
This is what Matthew, Mark, Luke and John did.
マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネがしたことです。
This is what Peter, Paul, James, John and Jude did.
またペテロ、パウロ、ヤコブ、ヨハネ、ユダがしたことです。
If they didn't write down the things that God was speaking to them, we wouldn't have the Bible today.
彼らが神様に語られたことを書き留めなかったら、私たちは聖書がなかったでしょう。
So we have some good examples and encouragement to us to write down the things that God speaks to our hearts.
ですから、神様に語られたことを書き留めるというのはとても大事なことです。
Psalm chapter 45 verse 1 says, My heart overflows with a pleasing theme. I address my verses to the king. My tongue is the pen of a ready writer.
詩編45編の一節。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。
Sometimes when I'm writing down the things I believe God is speaking to me, I say, Oh, that's really good. Thank you, Lord.
それを文字にするときに、私も神様が語られていると思うことを書いているときに、本当にそれをまた見ることによって、ああ、本当ですね。神様、ありがとうございますって感謝することがあります。
Number seven. This is the hard one.But I think you're up for the task.
7番目です。これが一番難しいと思います。でも皆さんできると思います。
List ways you can put into practice what he is teaching you.
神様に教えていただいたことを自分の生活にどう適用できるか、当てはめることができるかを書き出してみましょう。
James chapter 1 verses 21 through 22 says, Therefore put away all filthiness, rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your soul. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.
ヤコブ1章21-22ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。
See, it is easy to hear, it is easy to write down, but the difficult part for us is the doing of it.
御言葉を行うだけ、聞くだけではなく、行うものになりなさいとありますが、それを行うことが難しいです。
But this is what Paul wanted Timothy to do, not just read what he was writing, but to listen to it and to do it.
これが、パウロがテモテにして欲しかったことです。読むだけではなく、それを聞いて、行動に移すことです。
Now we're going to read Matthew chapter 7, verses 24 through 27 once again. Everyone who hears these words of mine and does them,will be like a wise man who built his house on the rock, and the rain fell, and the floods came, and the wind blew, and beat upon the house, but it did not fall, because it had been founded upon the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them, I will liken unto a foolish man who built his house on the sand, and the rain fell, and the floods came, and the wind blew, and beat against the house, and it fell, and great was the fall of it.
もう一度マタイ7章24から27節をお読みします。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその上に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。
Now, I don't know what next year holds for each and every one of us.
この新しい年、本当に私たち一人一人に何が起こるか分かりません。
But if I understand Jesus' words here, is that the storms of life come both to the wise person as well as to the foolish person.
しかし、ここでイエス様は賢い人にも愚かな人にも人生の嵐はやってくるとおっしゃっています。
Even the same difficulties come.
同じように辛いことが起こります。
But there's a difference between both of them.
でも、その両方、両者の間には違いがあります。
When I build my life upon the Word of God, it tells me that I am going to overcome the storm.
私が神様の言葉に、しっかりと立って生きるときに、私はその嵐を乗り越えることができます。
But if I don't build my life upon the word of God when the storm comes, it's like going to be building a sand house. When the storm comes, what happens? It just falls down to nothing.
でももし私が神様の御言葉を聞いても行わないならば、それは本当に砂の上に家を建てた人のようです。本当に雨が降るとすぐぺしゃんこになってしまいます。
So the difference between the two is that one hears the words of Jesus and does them. The other one hears the words of Jesus but doesn't do them.
ですから、両者とも、この違いは、一方は神様の言葉を聞いて行う人、もう一方は同じように神様の言葉を聞いて行わない人です。
Jesus knows that storms are coming and he wants your life to be built upon the rock, built upon his word.
イエス様は皆さんの人生にも嵐が来られることを知っていて、皆さんに岩の上に、神様の言葉の上にしっかりと家を建ててほしいと願っています。
And I know your pastor does too, and I as well. We want your life to be built upon Jesus' word.
それは神様だけではなく、あなた方の牧師先生、また私も本当に皆さんに神様の言葉の上に家を建て、しっかりそこに土台を築いてほしいと願っています。
So as you spend time alone with God and as you begin to apply these things to your life and as you begin to do them, may you find your life just growing in Jesus.
本当に神様とですね、一緒に時間を過ごして神様の言葉を聞き、そこから学ぶときに本当にあなたの人生はとても祝福され、また神様によって成長させられるものとなります。
I know his word will not fail you.
神様の言葉を知っている者には失望させられることがありません。
Because God is faithful who promised you.
それは神様は真実なお方だからです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you this morning that we can gather together in your name.
神様、今朝、こうして主の御名のもとに、みんなで集まることができて感謝します。
We thank you, Lord, for speaking to our hearts through your word.
あなたの御言葉を通して私たちの心に語ってくださってありがとうございます。
And I pray, Lord, that you would fill our lives with your Holy Spirit.
あなたが私たち一人一人の人生を主あなたの聖霊で満たしてください。
To give us the strength and the power to live for you.
あなたのために生きる人となれるようにどうぞあなたが力をください。
Lord, we know the storms of life are coming.
私たちの人生にも嵐はやってきます。
And Lord, help us to build our life on the solid foundation of your word.
神様、私たちがあなたの御言葉の上にしっかりと立つことができるように助けてください。
You said that one day heaven and earth will pass away.
いつかこの地球も天も地も神様滅びる時が来ます。
But your word would remain forever.
でも主よ、あなたの御言葉は永遠に立ちます。
So help us, Lord, to build our life upon the solid rock of your word.
ですから神様、あなたの御言葉、 御言葉に私たちがしっかりと立てるように助けてください。
I pray, Lord, that you would watch over and keep us this week and give us opportunity to share the good news of Jesus Christ.
今週も主が一人一人守ってくださり、また、あなたの、福音を伝えることができるものとさせてください。
Lord, we ask these things in Jesus' name.
イエス様のお名前としてお祈りします。
Amen.
Amen.